次に4番高橋側円議員。4番高橋議員。
はい、質問させていただきます。簡潔にお尋ねいたします。で、あの前段、加藤議員の質問の、災害等々に関わることを受けまして、あの質問の順番をですね、先にあの変えたいと思いまして、2番目の、質問通告の2番目から先に入ります。共同通信社が昨年秋から今年の1月にかけまして、全国の市区町村に、自治体にですね、アンケートを出しましたけれども、その中で、この1月20日の日報の記事によりますと、景況感が下降 21% に悪化ということで、市区町村上向きを逆転というふうなことが出てるんですが、あの出雲崎町が町としてどういうふうに共同通信に回答したか、これをお尋ねしたいと思うんですが、これについてはどういうふうに回答されたんでしょうか。
町長。
今高橋議員さんのご質問にはですね、あの共同通信社が実施したアンケートについてのご質問でございますが、まあ、あのこれにつきましては共同通信がですね、毎年実施しておるのでございまして、あのふるさと納税、防災、地域医療再編、障害者雇用、区域共感と今後についてですね、常に聞いておるわけでございますが、あのそれぞれ担当部署がですね、昨年12月に回答しておりますが、区域共感につきましてはですね、上向いている、下降している、変わらないと、この3つの選択肢ながら回答するというふうになっておりますが、本庁はですね、まあ、変わらないというふうにまあ回答したというところでございますので、ご承知いただきたいと思います。
4番、高橋議員。
はい、まあ、多分正直言いまして、多分そうだろうなと思いましたが、お尋ねをしたんです。で、実はですね、今の現下のですね、出雲崎、あるいはあの日本、まあ、グローバルなあの世界的な意味での新型コロナウイルスに関わることでね、町の中も、非常にあの冷え込んでる。ということなんで、それをお尋ねしたいなとは思ったんですが、後段、同僚議員の質問にかぶりますので、これ割愛します。ただあの、その辺の景況感等も含めましてね、今後もし、あのそういうアンケートに、答えられたときは、あの議会サイドの方にこういうふうな返事を出したぞというふうな形で、ちょっと、リポートあればありがたいというふうなことを申し添えておきます。次に避難所について伺います。避難所についてですね、改善、これは今度はですね、今年、先月の、2月の16日の、記事によりますと、4面ですが、市区町村アンケートで避難所で改善が必要だというのが 95% で、この中にいろいろなその項目が載っているようなのですが、複数回答になっているようなんですが、出雲崎町はどういうふうな回答をされたかお尋ねしたいと思います。
町長。
はい、この処理に避難所についてはですね、防災の項目の中で問い合わせが参りました。まあ、あの避難所で改善すべきものの回答はですね、まあ、12個ある中から選択ということになったわけでございますが、当庁といたしましては、更衣室や授乳室設備、あのおよびですね、段ボールベッド、簡易ベッドの配備、増備を選択しております。
4番、高橋議員。
はい、簡易ベッドと、更衣室、授乳室でプライバシー確保ということで、これもですね、大変、まあ、喫緊の課題だと思うんですね。で、特に私はですね、この質問において段ボールベッドについてね、お尋ねしたいというか、町の考えを正したいんですが、避難所避難生活学会という、まあ、学会があるんだそうでして、 そこでその定型 B ということを、触れております。これはそこにも書いておりますが、トイレ、キッチン、ベッドで、この中で、出雲崎のこの状況からいきましてね、やはり高齢者が多いというふうなことで、そのいわゆる段ボールベッドをですね、やはりそれも今いろいろな情報を集めてみますと、非常にですね、簡単に組み立てられるというふうな形の、ベッドがもう主流になっていると。で、それを、保管する意味な形で内閣府のそのいわゆるその、ホームページの中にもきちんと出てるんですが、段ボールベッド等の購入というのをですね、間仕切りの設置と一緒にしてですね、ホームページでも出してるんですね。ただこれの一番の欠点はというか、私が見て思うのは、災害が発生してからなんですよね、の財政支援なんですよ。だから要はこの質問において、私はですね、平常時においてのいわゆる平時の防災の力をですね、やっぱり、アップするというか、平常時においてのその準備をですね、怠らないようにするということしか手がないんではないか。折ってからだとどうしてもですね、一晩二晩は今の形の避難所になるわけですね。だからやっぱり、それで実は、先般、担当の窓口で段ボールベッド等はということでお聞きしましたら、そこまでの、余裕はないということで、それは分かりますよ、そうだと思うんですけども、世間的なつまり全体の流れはもう段ボールベッドということなんですが、それについては、最低限ね、各その指定避難所等には、せめて、5台なり10台なり配備するというふうな形が私は必要ではないかと思うんですが、その辺は財政的なこともあるかと思いますが、その辺どうでしょうか。
町長、
去る3月8日新聞記事もですね、この段ボール災害時における段ボールについての記事が載っているわけでありますが、本件など300自治体協定で、一層の効果周知が課題ということをですね、私ども当然ですね、県との連携は取っておりますが、今高橋議員さんがおっしゃるようにですね、この簡易ベッドを常時備えているともうそのスペースがですね、なかなか大変なんですよね。そんなことですね、この重要性はただ十分こりておるわけでございますので、当庁もですね、吉田工業さんがございますんでね、この問題については吉田工業さんとね、しっかりとまた一つお話し合いをさせていただいて、異常時に備えてのですね、吉田工業さんのご協力を、体制をですね、整えていただくべくちょっと話し合いを進めようかなというような内部今協議をいたしております。そんなことですね、段ボールを 大量に購入すると保管するというのはもうなかなか大変らしいんですよね。だからそういう面でですね、できる限り緊急時に速やかに対応できるように、ここにある吉田工業さん等々とですね、話をしながら、環境があった時には随時一つまたご協力いただくような形で話を進めてまいりたいというふうに考えてますので、そのようにまたご了解いただいて、ご理解いただいています。
4番高橋議員。
はい、分かりました。で、3番目 その関連して以下のことを伺うということで、もうそこに入ってるんですが、その上の方にですね、上の上段の方に最初にですね、これは事前に通告して、総務課長もご存知でしたが、被災地から送るメッセージということで、災害時にトップがなすべきことということで、これなんかトップの24か条というふうに言われているんだそうですが、傍聴の皆さん方にはあんまり詳しくないと思いますので、ちょっと若干、説明しますとね、これ内閣府のホームページから私はダウンロードしたんですが、29年の4月にですね、災害をが起きた全国の十数箇所の市町村の首長がですね、 災害時にトップがなすべきこと共同策定会議というのを作りましてですね、全部で24か条あるんですよ。で、私はまずこれがまた3つに分かれておりまして、平時の備え、それから、救援復旧復興への対応、2番目にですね、失礼しました、直面する危機への対応、そして3つ目がですね、救援復旧復興への対応と、こうなってるんですね。で、このことで特にですね、事前に当然町長これまず読まれてますね読んでいただかないとちょっと困るのがちょっとあるんですが、読んでいただいてなければちょっと説明しながらお尋ねします。 いいですか、簡潔に。読んでる読んでない
町長、
はい、私もですね、共同通信のアンケート等については分かりませんでしたが、その活用をいただきまして、受けましてですね、読んでみましたが、まあ率直に申しましてね、私が日頃皆さんに申し上げていることを組長も考えているなと同感でございました。まあ具体的にね申し上げますのは、私もね昭和63年町長に就任して、この方ですね、平常時は念頭から離れないことはですね、この災害ですね、この災害が起きたときにどうあるべきかね、本当に先ほど加藤議員さんからお質問出ましたが、本当に瞬時もですね、頭を離れない。私はやっぱり災害時におけるですね、常に議会に申し上げているんですが、私はやっぱり町民一人たりともですね、犠牲者を出さないと、ね、その大鉄則にも十分またいろいろな対応をしてまいりたいということを申し上げているわけでございますが、私もですね、かつて、昭和36年8月の伊豆崎の大災害、そしてですね、また平成16年、19年の平成15年にはまた土砂崩れがあってですね、一人とて命が失われてしまいましたが、そういう大きな体験、あるいは先ほど申し上げました東日本の 大震災等々をですね、目の当たりにしながら、なおかつですね、私も小さな協会のですね、役員、全国役員もしているという形の中で、もう東から西のですね、大きな災害地を現地でですね、見ております。組長さんなりですね、あるいはですね、関係した皆さんとの話し合いをしながらですね、本当に災害時における我々の対応はいかにあるべきかということをより鮮明にですね、意識づけられてまいりました。私はですね、その観点の中で共同通信社がやっぱりね、トップとしてどうある平常時、あるいはですね、災害発生時、あるいはその復旧等にどうあるべきかということは読んでおりますが、私はやっぱりそういう文章で読むよりもね、私はやっぱり自分で常にですね、考えて行動しておる、そのことはですね、やっぱりこの答えだなと思っています。私も平成16年と19年の大災害の時、まず最初に私が役目を参りましたね。最初にやっぱトップがですね、そうですよ、16年の時も即私がもう一番早かった、19年もそうですよ、もう私が一番早い方でした。即集まった皆さんと対応して即対応するね、するとかなんかもうすべからく対応する、これトップとしてね、やっぱり責任ある立場でね、もう常にやっぱりですね、迅速に行動しながらですね、いかに災害を未然に防ぎ、災害が発生した時にはどうするかということは常に私は申し上げているところでございますし、先ほどの加藤議員さんの質問にもお答えしましたが、やっぱり平時において乱はせず、もう本当にね、私はもうすごく職員に言うんですよ、もうマニュアルはできてるんです、できてるんだらマニュアルじゃダメ、そのものをいかに実践するとき、どういう問題点があるか常に咀嚼をしてね、常に対応できるようにしてくれと常に申し上げている。私はやっぱりですね、お互いがあってはならないんですが、こういう時代ですから、どんな災害が発生するかわからない、その時にですね、やっぱり我々はですね、私は途中ですが、管理職あるいは職員の皆さんが率先していかんですね、行動してもらうと困りますので、そういう点についてはですね、非常時における私はやっぱり心の持ちようですね、あるいはその対応の仕方をしっかりと、これに刻みながら実践に移すということは大事だと思っていますので、私はですね、ここに書いてある箇所を読んでみまして、大体私と同じことだなと、私が考えていることと同じことだというふうに意を強くしながら、さらにね、十分な対応をしてまいりたいと思っています。
4番高橋、
はい、 その、平時の備えの中にですね、4番目にですね、第4条目にね、日頃から住民と対話し、危機に際しての、際して行う意思決定についてあらかじめ伝え、理解を得ておくことというふうに書いてありますが、 あるんですが、昨年私は12月のこの定例会で、町民アンケート、例の総合戦略の、ね、に関わることのアンケートの中で、いろいろ質問した中で町長にいわゆる町民の皆さんとの対話ということを申し上げて、町長はやるって、おっしゃった、答弁された。先ほど来もちょっと若干それに触れておられましたが、今年、まあ、いくらこのコロナウイルスがあるとはいえ、いつ何月ぐらいまでにやりますか、町民との対話、あるいはそういう意見を聞く場を、それはっきりちょっと言っていただければありがたいと思います。
町長。
まあ、今ご意見のようにですね、コロナウイルスの発生等において、まあ、対応に追われろというところでございましてですね、またこのことについてはですね、まあまた後ほどの答弁で申し上げるようにトップセールということについてのご質問をいただいていますがですね、いつ一回にどうするんじゃなくて、適宜ですね、やっぱり私は時間を見計らいながら、単なる対話ではなくて皆さんが集まっていただけるようなタイミングをしっかりと捉えながらですね、その対話をより効果的に、あるいはトップセールスもより効果的にですね、効果があるような時期を設定して、場所を設定してですね、やらなきゃなんだと思ってますので、今ここでいつ一家に いかなる場所でどうするということはちょっと申しかねますが、また議員各位のね、いろんなご指導をまたご協力いただきながら、また都内でもですね、しっかりとまたその辺の今先ほどから災害の問題もございますね、これからの町のありようについても十分町民の皆さんとね、意見交換というのは大事だと思ってますので、まあどういう立場で、まあ、ただ調整懇談会とかですね、調整報告会というのじゃない、そういう趣旨のものじゃなくてね、本当にもうダイレクトにね、もう好きなことを言い合えるような形の中でやらせてもらって、生の声を聞かせていただくと、その中において私もですね、真実というか私の考えをしっかりと町民に伝えながら町民のご理解をいただくというような会にしたいというふうに思ってますので、しばらく猶予を使おういただきたいと思っています。
4番高橋議員。
その24か条のうちの5番目にね、こう書いてあるんですね、行政にも限界があることを日頃から率直に住民に伝え、自らの命は自らの判断で守れということなんですよ。だから今いつまでにって申し上げたのはね、形というよりもまずこういう意思を、つまり考えを、限界があるよというね、控除の限界があるよというところを明確にやっぱりメッセージとしてね、出すべきだ。でそれにはね、早くした方がいいと私は思うんですよ。ですからその辺のその手段はどういうふうな形になる、それは町長の判断ですから、それでやっていただくとしましてね、やっぱりこれはね、ちょっといついつまでにというふうに私あえてそれを お尋ねするのは、こういう大事なメッセージは早くってあげた方がいい、住民のその町民のですね、ニーズもそれはもちろん聞かなくちゃいけませんから、だけどとにかく伝えることはね、早くこういう悪いというか最悪のことはね、早く伝えてやっていただきたいなというふうに思うんです。でそのこの中にもですね、一つ町の職員の皆さん方への、の皆さんに触れているところもあるんで、あえてまあこれを紹介しておきますが、原文のまま言いますとね、公務員といえども人であり家族がいる、多数の職員が犠牲になると復旧復興が大幅に遅れる、職員も一時撤退させることがあるということをきちんと伝えておくということもね、これね、この先輩、先ほどの大槌町ですかのことと合わせましてね、やはり非常にこれはね、示唆に富んでいるなというふうに今思うんです。まあ、いずれにしましても私はただこれをずっと見ましてね、最後にこの、アンケートについては一つの最後のこのお尋ねと、提言を兼ねて申し上げますが、新年度の来年の3月で今の過疎法が期限が切れますよね。でそういうことで、議員立法でそれを延長したらいかがかというふうな動きがあった
ということで、まあ、今のところにまだ上程されておりませんけどね、だけどいずれこれは次の通常国会には多分訴状に乗ってくるんじゃないかと思うんですよ。で、議員立法だということであるならば、そこでね、一つ長長こういうふうにどういうふうにお考えかお尋ねしますが、今の過疎法の中に特措法においてはですね、財政力指数についての、まあ、人口要件と財政力要件がありますけども、その中でね、やはり財政力が、まあ、出雲だけは、まあ、下の方のところに位置するわけですが、財政力指数のそのいわゆる下のねというと、まあ、いろんな表現がありますが 0.25 以下のところにはね、やっぱりいろいろな意味で配慮してほしいと。で、具体的には先ほどの防災力をアップさせる、平時の防災力をアップさせるようなですね、そういう措置をいわゆる自民党への提言として、あるいは各野党でもそうですがね、やはりこれは図るべきではないか。で、議会としては当然同僚議員の皆さんにも私は申し上げますよ、飯塚崎議会としてね、こういうふうなことを考えるというふうな形で特段の配慮を願いたいというふうな形で、上げていくべきではないかと思うんですが、その、要はね、今の特措法の中にはいわゆる施設だけしか入ってないんですよね。消防施設とか学校施設とか、そういうものを施設ということでその対象が書かれてますが、備品類はその過疎法にはなかなか入ってこないんで、そこら辺をねちょいと詰めていただけないか。そうするとこの段ボールベッドもですよ、もろもろのそのあったかい食事を提供するためのそういうものもですね、みんなそのカバーされるんじゃないかと思うんですが、町長その辺私の意見についてどう思いますか。
町長、
今高橋議員さんおっしゃるように過疎地域自立促進法もですね、令和3年3月に執行するということになって次の段階をですね迎えているわけでございますが、これは当然議員立法になる形の中で提案され、法案化されるということが事実でございますので、私たち県の段階でもですね、関係の代議士さん等もお招きをしてですね、常にその新しいその過疎の成立の中ですね、今高橋さんがおっしゃるように、単にハード的なものじゃなくてね、ソフト的な面についてもですね、十分対応していただくようにもう要望を織り込んでおります。まあ、その中において備品関係というのは私もちょっと、まあ、少し頭の中に言いながらですね、今これからいよいよ要望段階に入ってますからね、申し上げたいと思うわけでございますが、まあ、財政的なものにつきましてはですね、やはりその過疎地域に指定される要件というのは大体財政力指数とか人口減少とかですね、いろいろな面が加味された中におけるいわゆる過疎地域ということに指定されるわけでございますが、この辺のですね、大都市の中で過疎に指定されるという、まあ、これは合併しましたからね、まあ、分かりますが、まあ、その辺がね、どうも私はですね、納得はいかないんですが、しかしやっぱり要因としてその採択要因としての要因を満たしているということになればやむを得ないですが、まあ、そういう財政力指数、まあ、うちも低いわけですが、そういうものに対する財政的なですね、支援というものは、これは国のですね、交付税なり等々の中で勘案されてまいるわけでございますし、まあ、仮想はですね、あらゆるそのハード的な面とか、まあ、お金じゃなくハード的な事業とかですね、今おっしゃるようないろんな面のソフト的な面とかいろいろあるんですが、まあ、最近はね、仮想法もですね、非常に弾力的に運用できる、本当に使いやすいですね、仮想法に変わりつつございます。まあ、そういう意味ですね、新しく生まれ変わる仮想法については、これからも議員さんのおっしゃることもですね、十分一つまた念頭に入れながら、新しい仮想の中に織り込めるのかどうか、まあ、極力またですね、話題として提供してもまいるするんでございます。
4番高橋議員、はい、
ぜひともですね、前向きにね、要は、まあ、その過疎法をうまく活用しながらで、最悪あってはならない災害に備えると。で、私は前にも確か全協ですか、全協議会の時に、その避難所に関することでね、ちょっと申し上げたかと思うんですが、出雲崎の避難所は みんな弱点を抱えているんですが、特に海岸の、ね、避難所はその弱点が非常に大きいというか強いというか、非常に、大変弱いなというふうに思うんです。というのは後ろにもう山を抱えてますからね。で、私は前にもこれは全員協議会で申し上げましたが、昭和36年の8月5日のですね、大災害、これは先般さっき町長のおっしゃった、先般 の、 その大雨大水の時も、さることながらね、昭和36年の時が最大瞬間降雨量が79ミリだったというふうに、一応資料に書いてありますが、それで、出雲崎町で13人の方が亡くなっているわけですね、確か。で今の出雲崎町の、特に、下手の方の避難所は、山を後ろに抱えているわけですから、あるいは前にも、海岸でいうと、稲荷神社のところ の、 今の妻入り会館はね、あそこに土砂が乱入してるんですよ。つまり神社の石段が滝になりましてね、その時私覚えてるんです。私の遊び仲間がいわゆる津波さんというお宅にいたんです。だからもうそこに土砂が入っている情景は目の当たりに私は脳裏に覚えて、はっきり覚えてるんですが、いずれにしてもね、そういうふうなことをもう見ますとね、どうしてもね、この最悪あってはならないということなんだけども、今平気で100ミリを超える降雨量が起きてるんですからね、これはね、だから急いでくれというのはそこなんです。わかりました。で、意のあるところは量として次の質問に参ります。時間もありますので簡潔にいきますが、最初の質問に、触れますが、施設の施策のメディア対策および効果についてということでお尋ねをいたします。町長、つい私どもこの議会としては、先般奥多摩町に、東京都の奥多摩町に行ってきました。町長も行かれたということで、その資料を私らも見せていただきましたが、奥多摩町はいろいろな意味でそのメディアというかいろいろなものにですね、露出というかその出てる、掲載される、あるいは放送される、ことが大変多いように思えてなりません。素朴にですね、何がどうしてどう違うのかっていうのを私はお聞きしたいんですよ。みんなね、どこの自治体のっていうか、どこ の、 この地方自治に関わる皆さんはみんな懸命にやってると思うんですよ。手を抜いてるってないんじゃないかと私は思いたいが、それにしても出雲崎町としては他に先んじていろいろな施策を講じていながらですね、なかなかあまり注目されていないように私には見えてならん。で、その辺を町長素朴におかしいなというふうに思いませんか。それともいやこんなもんだということなのか。その辺町長どのように受け止めておられるか認識を伺います。
町長、
施設のメディア対策および効果ということでございますが、率直に申し上げましてね、出雲駅町もですね、やっぱり今この時代ですので、やっぱりマスコミ関係のですね、効果というのはもう絶大なものが取れますので、やっぱりそういうものに対するですね、町の取り組みというのも大事だと私は思っています。そのためにですね、町も29年度から3年間で渡りましてですね、マスメディア等情報発信、事業を実施してまいりました。また29年度ですね、当地アイドルネギコですか、出雲町を PR、 また観光協会のホームページ、にインスタグラムの投票もですね、投稿も可能にしてきたと。あとはまた30年度ですね、テレビ東京の昼飯旅、あるいはまた職員による動画作成によりますと、このホームページ視聴可能にいたしましたし、両元年度テレビ朝日のですね、テレビサラとのどぐる、これもですね、また大きな反響を呼んでいるというところでございますがですね、奥多摩もそうですし、名だたる観光庁ですね、やっぱりある程度のですね、それ長い、それないのですね、やっぱり 長い歴史もありますし、いろいろな一つの要素もあると思うんですが、まあ、ET してですね、私たちもですね、こういう今申し上げましたような企画をしながらですね、町を取り組んでいるんですが、まあ、その当時は反響を呼ぶんですがね、一過性で終わる可能性は十分あるんですよね。だから私はやっぱりですね、これからの出雲崎、まあ、他とのいろんな企画をした中においてもですね、やっぱり息の長いですね、やっぱり出雲崎町の PR という売り込みをですね、考えていかなければならんというふうに、まあ、考えているわけでございますので、まあ、私たちもそのためにもですね、今回の町人仕事総合創生総合戦略の中にもこのことを織り込んでおるわけでございますが、随所においてですね、出雲町においでをいただき、大勢の人からですね、関わっていただく町づくりというものをですね、期待をしながら事業を進めてまいります。まあ私はやっぱりね、いかに出雲崎を織り込むかということになってまいりますので、その施策的なもののポイントをですね、例えば申し上げていますような、やはりその若者の夢を叶える、そのためのですね、結婚から妊娠から子育てからですね、教育あるいは仕事あるいは住居関係、一貫したですね、切れ目ないその政策を進めている出雲崎だと、また老人対策についてはしっかりとこうやってますよ、本当に過疎でありながらね、もう住みやすい町なんだというものをですね、もう本当に重点事項をピックアップしながらですね、私はやっぱり小さな出雲崎ではあるが、しかし官民一体となってね、まあ大した豪意な争いもしないで、本当にお互いに真剣勝負をかけてね、町づくりをしているんだと、この町は素晴らしい町だという売り込みをね、私はこれからね、駅の長い売り込みをしていかなきゃならない。ただマスコミだけを賑やかすんじゃなくてですね、やっぱりそれに相応の渦巻きというものをですね、しっかりと根付かせて、それを皆さんからご理解いただくような、まあ、ちょっとですね、息の長い話ですが、やっぱそういう地道なりども、やっぱり本当の渦巻きというものをですね、対外的に発信をするということを私は大事だと思うんですよ。そういう意味でですね、まあ、私はやっぱり第2弾の総合戦略はですね、非常に効果を及ぼすだろうし、思うし、まあ、効果を上げなければならんというようなことで、まあ、新たなる取り組みをしてまいりたいというふうに思ってますので、まあ、相手マスコミ専門に売り込むというのではなくて、マスコミから注目されるような出雲崎をですね、やっぱり売り込むということが大事だと思います。それにはですね、やっぱりこういう時代の喫緊の課題に対する各町村がどういう挑戦をしているのか、そういうことに対する私町としてはね、まあ、小さな町の挑戦というようなことをもう堂々と目打ってね、前面に出してもしっかりと出雲崎町は素晴らしい町だということを売り込みながら、まあ、大勢の人からおいでいただくような努力をしてまいりたいというふうに思っています。
4番高橋です。
どうしてもこういう話になると抽象論になっちゃうんで、致し方がないんですが、それで今町長もさりげなくね、私がやっぱり思ってる言葉と似たようなフレーズでおっしゃってるんですが、要はやっぱりね、住みやすいあるいは住んでいいところという、これしかねやっぱりないと思っておりまして、私はですね、だからそこにもうポイントを絞ってですね、その形で売り込むと、そういう意味でのメディア対策というものはこれやっぱり大事だと私は思うんですけど、最後にその必要性はどう思いますか。でそれをねやるのがトップなんですよ、つまりトップセールスなんですよ。
町長、
今議員さんのおっしゃるようにね、まあ、私やっぱりそれが勝負だと思うんですよね。やっぱり高齢化は進んでますし、過疎ですよ。その中においてうちの町はね、こういう一つのね、もうあらゆる一つの皆様方のおっしゃるような出雲に来て住んでいただければ素晴らしい町なんだということを、もう重点的にアピールする項目をですね、もう私たちは今3つの大きな項目を挙げているんですが、その中のポイントを絞ってきちっとね PR しながら皆さんからおいでいただくというようなことをですね、これからまあやってまいりたいと思うわけでございますが、まあこれはですね、私もほら皆さんに申し上げて、この後またちょっと質問がございますがね、トップセールスはどういうことなんだということの中に質問をいたします、お答えをしますかですね、やっぱりあれですね、こういう時はね、まあ、やっぱりですよ、私はもちろんですし、まあ、そのための ですね、予算も計上する皆さんからご理解いただいていますが、あの徹底的に一つやっぱりね、行動に移さなきゃダメだなと思ってるんですよ。やっぱりそういう行動に移しながら直にですね、いろんな人たちの触れ合うことによってその真意をね、ご理解いただいて、そしてそれをね、まあ企業なり、あるいは、ね、一般の皆さんから輪を広げてもらうということは大事じゃないかなということで、まあ、具体的戦略についてはこれからしっかりと構築しながら進めてまいりたいと思っています。
4番高橋議員。
はい、わかりました。わかりましたというか、一応今の答弁は、一応お聞きしましたけども、あと、まあ、このトップセールス等については、同僚議員の質問がいっぱい待ってます。だからかぶるといけませんので、私の質問ここで終わります。まあ、いずれにいたしましてもね、喫緊の課題がいっぱい詰まってますから、ぜひともそこは、それで特にやっぱり町民とのその場所をですね、場を早急に設けていただくべく、それは特に要望して終わります。